こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など人生楽に生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。最近の私の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせをしておりますので、興味がある方はぜひそちらもチェックしてみてください。最近ヨガ哲学で生きづらさを解消する方法というテーマで Kindle の本を出しました。そちらも、詳細概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ、日常生活にヨガの哲学のエッセンスを取り入れたい、そして生きづらさを解消していきたいと思っている方は、手に取って読んでみてください。ということで今日の、ラジオのテーマはヨガ哲学の実践で感じる生きやすさということを、身に染みて感じておりますので、そのことについてお話をしていきたいと思います。今日のラジオのテーマにもある通り、新年早々足の骨を折りました。事件が起きたのは昨日の午後なんですが、子供を連れてお出かけして遊んでいたらですね、その子供が遊ぶスペースに坂道があったんですけれど、そこで、滑って左足から、変な落ち方をして、最初はひどい捻挫かなと思ったんですけど、まあ尋常じゃない、痛みだったので、いやちょっとこれは病院に行かないといけないかもしれないと言って商業施設にいたんですけれど、そこの、車椅子を借りてなんとか車に戻り、見てもらえる病院を探し、そしてなんとか、見てもらったところ折れていましてですね、そして、2箇所折れていて、これはもう手術が必要ですということで、ただ今ね、あの年末年始のお休みで病院もやってないんですよね。なので、まあ、6日の病院が開くまで応急処置のみで過ごしているという現状でございます。そして、まあ、諸事情により薬が飲めないので、痛み止めも一応ね、処方してはもらったんですけど、飲まずになんとかやり過ごしているという、怪我をしてからの翌日の今日でございます。まあこんな感じでなかなかびっくりな事件が我が身に起きているんですけど、びっくりではあるけど、まあなんかどっか落ち着いてるっていうか、うん、そんなになんかね、やばいやばい、大変だ大変だ、えらいこっちゃえらいこっちゃっていう感じではないんですよね。でこれがまあこの今までずっと私がラジオでねシェアしてきたヨガ哲学の実践やそれらを通じて、潜在意識に根付いている悩みの原因を、まあ、地道に地道に解消してきたからこそ得られている心の安定なのかなと思うと、本当に、いろいろ試行錯誤しながらですけれども、実践を続けていて、よかったな、身になっているなということを感じてます。で、まあ、痛みはね、痛いのは痛いんですけど、そこに関してもこう体からの反応として見るようにしているので、あんまりこう痛いっていう風に、ずっとそこにとらわれるっていうこともないし、怪我をしたことに関して、最悪だとかなんて不幸なんだとかっていう風にネガティブに引っ張られることもないし、なんならですね、まあ、足の怪我で良かったなっていうのと、タイミング的にも年末でね、いろいろこう自分が動く感じのスタジオレッスンなどは一段落して抜けたところだったので、でまあ年始からちょっと、落ち着いているところでの怪我だったから、まあタイミング的にも良かったっていうのも変ですけど、まあレッスンがなくて、その仕事に関する影響はまあ少なくて済んでるかなっていうのがあるし、普段は電車移動なところ、たまたま昨日はね、車を借りて出かけてたので、車で、病院見つけた病院に移動するっていうこともできたし、なんかね、4時半まで、夕方の4時半までに来れれば先生が見てくれますと。でもそれ以降だと夜の夜間の先生になっちゃうから、引き継ぎができないから、4時半に間に合うなら来てくださいって言われて、 病院に着いたのが4時27分でギリギリだったんですよね。もう歩けないから片足けんけんで、しかもこう自分が病院に着いた時にちょうど入り口目の前からおそらく同じような怪我をしたであろう松葉杖をついたね、もうちょっと私よりも年配の方が迎えの車に乗り込むところで、その最短距離で入り口までは行けなかったので、ちょっと遠回りをしながらもう気合でけんけんして受付に駆け込むという感じで、まあ、なんとか見てもらえたということもあって、あとは、まあ、これは後々からねこう思い浮かんだんですけど、こう坂道から転げ落ちた時に幸い下に誰もいなかったんですよね。子供が遊ぶスペースだからよその子がいた可能性だって考えられるし、まあ、自分の子供が先に坂の下に、ね、降りていたかっていうシチュエーションも考えられたなとか思うと、本当にまあ不幸中の幸いというか、自滅するのみで人を巻き込まなくて、いや本当に良かったっていうのもありますね。そんな感じで、怪我して何言ってんだっていう感じかもしれないですけど、怪我をしつつも、樽を知るっていうか、ああこういうことは本当感謝だな、ありがたいなっていうふうに自然と、ま、気持ちがね向いてるなっていうのがあります。でそこのもう本当に真逆の行動をしてくるのがうちの母なんですけど、6日からね実家に帰る予定が本来あったので、ちょっとこういう事情で帰れなくなりましたっていうのを連絡をしたら、まあ、すぐ電話が来たんですよね。でなんかちょっと話す気分じゃなかったから、まあ明日電話しようかなって思ったんですけど、そしたらうちの夫の方にも電話来て、もうしょうがないからかけるかと思って、あまりなんかこう話す気分じゃなかったんですけど電話をしたら、なんでねその話す気分じゃなかったかっていうと、うちの母はもうネガティブなこと平気で口にするんですよ。でも案の定最悪だねとか、でこれから骨折して手術しなきゃいけないんだっていう話をしたら、なんかパパが腕骨折してボルト入れた時、それを外したのにその後も神経が刺激されるような違和感があって腕が上げられなくなったんだよみたいな話をしてきたりして、それ今私にする必要あるって感じじゃないですか。これから手術控えてるっていう話してんのに、そんななんか後遺症残った人の話されてもね困っちゃうし、なんか他にも大変だね大変だねみたいな感じのことばっかり言うんですよ。でもこっちはその時はいや別に最悪でもないよみたいな、まあ、足で良かったって思うしみたいな、そういう話をしたりとか、なんとかこう打ち消してたんですけどね、夜中に、まあ、やっぱ足が痛くて寝れないっていうよりかは寝返りが打てないのが辛くて、なかなか熟睡ができなくて、でなんかもう夜中にグッて目が覚めたりした時に、その母が言った言葉がじわじわ聞いてくるわけですよね。で自分の中ではいやそんなことないって、浮かんだら打ち消しっていうことをやったりとか、ちょっと手放すようにふーって口から息吐いてみたりとかっていう呼吸法をやったりとかね、いろいろしてるんですけど、やっぱ人からの言葉ってすごい強くて、もうなんでああいうこと平気で言うんだろうって思ったんですよね。そう、それでまあ今朝、まあ、朝起きてからですけど、母にそういうことを淡々とね、まあ、怒るわけでもなく、そういうことを口にしていると周りは聞いてるからと、で言った本人よりもやっぱ言われた方の心にはすごく影響があるから、そういうことをどんな風に表現を変えるかっていう意識をする必要があると思うし、でうちの実家の犬がもう何歳かな、まあ犬の年齢的には老犬と言われる年齢になってるみたいなんですけど、でも全然元気なんですよね、怪我も病気もないから。だから普通に健康でよかったねって声かけてあげればいいのに、もうなんかことあるごとにもう老犬だからね、もう年だからねとかって犬に言うんですよ。でそういうのも犬聞いてるからねって言って、もうそういうのもやめた方がいいよって、なんか自分のことのついでにですね、ずっと我慢してたことも言ったりとかして、でまあ母も気が動転してましたとか言って、まあ、反省してましたけど、本当になんかそのどんな表現を使うかっていうのが、その普段から心がけてないと、そういう土壇場で何か変えようと思ったって無理なんですよね。だからもう日常的に自分がどういう思考をしてるのか、言い方してるのか、なんか改めて考えてみたらみたいな話をしたりしてたんですけど、 まあそんな感じでね、まあ母は、まあ私にとっての反面教師みたいなことをしてくれたんですけど、まあおかげさまで自分が、自分はやっぱりなんかこの地道に続けてきたことがね、身になって、まあ言うなれば多分大怪我の部類に入ると思うんですよね。全治3ヶ月とかそんぐらいだと思うので、なので、なのにそんなにこうメンタルには来てないっていうか、まあ体は痛いですけどね。体は痛いし、なんか本当に何もできないから、びっくりするぐらい何もできないから、なんかこう夫に本当に負担が全部いっちゃってて申し訳ないなっていう気持ちはあるんですけど、まあなるようにしかならないというところで、そう日々ね、この自分が実践している潜在意識書き換えメソッドのワークだったりヨガ哲学の実践っていうのがものすごく生きてきてますので、改めてみんなにね、この大切さを伝えてみたいなっていうふうに、感じました。あとこの話はメンバーさんにしたのか一般公開のラジオで撮ったのかちょっと忘れてしまったんですが、まあ、最近ラジオでねこの話をした記憶はあって、斉藤ひとりさんの本を読んだのか音声を聞いたのかどちらかだったと思うんですけど、その病気になった時に人はその病気にばっかりとらわれて他のところになんで感謝しないんだっていうことを言っていたんですよね。仮に、肺がんとか胃がんになったとして、でも今あなた歩けてるでしょって、呼吸ができてるでしょ、家族がいるでしょって、そういう他のありがたいなって感じられることがいくらでもあるのに、自分が病気になったってな分かった途端もう病気のことばっかり考えて、なんて不幸なんだ、自分はこれからどうなるんだっていう、そっちに引っ張られるのはもう気持ちを切り替えなさいみたいなことをね話をしていて、それを今また改めてですね、いや本当だなと思ってます。でその話を聞いてたからっていうのもあって、自分がねこう足が不自由にはなっているけど、いや本当に足でまだ良かったなとか、他の人を巻き込まなくて良かったなとか、別になんか食べたり飲んだりはできるし、行動は大変ですけどね、でもまあ松葉杖つきながらなんとか移動もできてるしと思うと、本当に全然感謝感謝な人生だなというところで、今日の話は締めくくりたいと思います。では、年始早々ねなんかハプニングがありましたけれども、まあこれにめげずに、今日はねこの後お友達が来てお家で新年会をするんですけれども、予祝会というねメソッドでも取り入れてるワークだったりとか、あとマンダラチャートっていう、まあ、自分の目標を可視化していく、これもメソッドで取り入れているワークなんですけれども、それらを一緒に実践しながらちょっと新年の抱負を語り合いたいと、思っております。まあ、足は怪我しておりますが気持ちはとても元気でございますので、ご心配なさらずというか、まあそんな感じですね。で喋るのは全然できるので、また引き続きラジオの更新していきたいと思います。では今日のラジオも最後まで聞いていただきましてありがとうございました。皆さんもお体お気をつけてお過ごしください。